聖書を拝読いたします。今日はガラテヤ書4章3節から6節です。新約聖書379ページの上の段です。司会者が拝読します。ガラテヤ人への手紙4章3節。同じように私たちも子供であった時にはこの世のもろもろの霊のもとに奴隷となっていました。しかし時が満ちて神はご自分の御子を女から生まれたもの立法のもとにあるものとして使わされました。それは立法のもとにあるものをあがない出すためであり、私たちが子としての身分を受けるためでした。そしてあなた方が子であるので神はアバ父よと叫ぶ御子の御霊を私たちの心に使わされました。以上です。それでは西本先生より人となられたキリストと題してメッセージをお願いします。
おはようございます。ようこそいらっしゃいました。心から歓迎いたします。メッセージ前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、11月も半ばになり寒さの続く中にありますけれども、どうぞまた神様が私たちの肉体の健康を守り、また心も強めてくださって、神様のご愛また恵みの中に生活するものとさせてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞまた高齢者の方々の中にも弱さを覚えておられる方々がいらっしゃいますけれども、主をどうぞあなたが共におられ守りまた支えてくださいますようによろしくお願いいたします。また病の方にもどうかあなたがその弱いところに見ておき癒し強めてくださって、ご自身の栄光を表してください。また私たちも心の中にイエス・キリストが共におられ、また慰め励ましと力をいただいて、どうぞまた天の御国を目指し歩むものとさせてくださるようにお願いします。どうかそのためにも神様が私たちに約束してくださっておられるこの聖書の御言葉を心の中にしっかりと留めさせていただき、またこの御言葉によって私たちはさまざまな困難やまた苦しみを乗り越えていけるものにさせてくださるようによろしくお願いいたします。今からの時を待ち望んで、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。今日は人となられたキリストということで、ガラテヤ人の手紙の4章3節から6節を読んでいただきました。今11月ですけれども、来月は12月、クリスマスをお祝いする時になってきているわけです。まあ、このクリスマスというと、もうキリストの誕生日と知っている人は多いのではないかと思います。そしてまた全世界でお祝いされています。まあ、日本でもお祝いしてますし、まあ、共産圏の中国でもですね、クリスマスをお祝いしている。そして逆に、まあ、南半球、今はもう夏に向かっていってるんですけれども、そこでも、まあ、私もテレビで不思議な光景っていうかですね、浜辺でツリーを作って、でサンタさんが半ズボンの赤い海水パーツ履いてですね、白い大きな袋を持って歩いてるっていうのをビデオで見たことがあるわけです。ですからもう全世界でこのクリスマスがお祝いされている。じゃあなぜクリスマスをみんなが喜ぶんだろうか、その理由を知っている人は、まあ、少ないのかもしれません。しかし聖書の中になぜイエス・キリストのこの誕生日クリスマスをお祝いするのか、その意味を私たちは見出すことができます。で、今日はこのガラテヤ書の4章の3節から6節を読んでいただきました。で、いくつかのポイントがあるんですけれども、この一つのことは3節のところに、世のもろもろの霊の下に奴隷となっていましたという言葉が出てくるわけなんです。 奴隷となっていた。これはもう大変なことだと思います。自由が奪われる、そしてまた強制的にさせられるというのがもう奴隷です。自由がない。で、私たちも実はかつてはこの諸々の霊、この諸々の霊って一体何なんだろうか、この世の霊っていうふうにあります。まあ、もっと短い言葉で言うならば悪霊っていうような表現になるのかなっていうふうに思うわけなんです。で、まあ、私たちは肉体を持ってます。でも人間っていうのは体だけで存在しているのではない、心があるわけなんです。そして私たちには多分他の動物にはないような感性、感情があると思います。まあ、昨日も NHK のテレビでなんでその人間はこの音楽をやるようになったのかってですね、まあ、私は、まあ、あの日曜日があるので長くは見られませんですからちらっとしか見えなかったんですけれども、ああ本当に不思議だなっていうふうに思うわけです。そして私たちも礼拝でこの賛美をする、歌を歌うってことがあるわけです。でもそれはやはり私たちにとってはもう心が励まされる、時には慰められたりとかですね、その歌うことによってこう力が出るっていうこともあるわけです。ですからもう私たちの存在っていうのはただ単なる物質的に存在してるっていうだけではなくて、私たちには心がある。そして聖書にこの霊っていう言葉がですねよく出てくるわけです。ですからこの人間の存在っていうのはある意味この霊的な存在だということが言えると思います。ですから私たちはその言葉によって励まされたり慰められる、まあ、私も時々あの高齢者の方を訪問させていただいたり、また病気の方をお見舞いするということがあるわけです。まあ、できるだけ優しい言葉でですね接しようというふうには心がけています。またお祈りもするんですけれども、まあ、本当にそれは小さなことかもしれませんが、やっぱり喜んでくださったらまたあの訪問させていただきたいという気になりますし、またそこで、まあ、ささやかなことかもしれないけれども喜びを分かち合うことができる。ですから私たちはただ単に物質的にまた肉体だけで存在しているっていうのではなくて、もう霊も心もですね持ったものである。そしてこのところでは諸々の霊のもとに奴隷となっているっていうふうに表現されているわけです。まあ、それはすなわち私たちのその日常生活のことを考えてみたら分かるところがあるかもしれません。まあ、私も時々あの道歩いてる時にお地蔵さんがあってですね、それを拝んでるっていう人も見るわけです。でもそれは果たして私たちを救ってくれるものなのかどうか、まあ、それはもう人間が作ったものであるわけなんです。じゃあ人間によって作られたものがその作った人間を救い出すことが果たしてできるんだろうか。まあ、聖書の中にはそれは偶像だというふうにですね出てきます。まあ、そういう日常の私たちは生活があるわけですし、またいろんなまたこの迷信みたいなものもあります。例えば今日の日はいいとかですね、今日は日が悪いで、カレンダーを見ると大安とかですね仏滅とか友引きとかいろいろ出てくるわけなんです。で、それはもう昔からあったのかというと、もう明治ぐらいにですねそれがもうあの暦につけられて、それをつけていったら、まあ、あの暦を売ってる人が儲かっていったとか、そういう話を聞いたことがあるわけなんですけれども、だからやっぱり人間というのは不思議とそういうものに、心がとらわれやすいという弱さがあるんじゃないかなというふうに思うわけです。で、それが果たして本当に正しいことなのかどうか、 私たちはそういう迷信とかですね、そしてその背後には一体何がいるんだろうか、聖書にはもろもろの霊、そしてまた悪霊、そして突き詰めていくならば、実は神様に敵対するその悪魔の存在ということを私たちは知ることができます。私たちはこの世に生きていて楽しいことばっかりではないと思います。時には苦しむということもあるし、不安を感じる、なんか言い知れないこう恐怖をですね、心に覚えるということもあるかもしれません。じゃあ一体誰がそういう心の恐れから私たちを解放し、自由にして私たちの心の内に平安、また喜びを与えてくれるんだろうか。実はそれがクリスマスの、言うなれば原点ということになるわけなんです。イエス・キリストが生まれた。で、このことは今読んでいただいた聖書のところを見ると、4節のところに、女から生まれたもの、律法のもとにあるものとして使わされましたという言葉が出てきます。で、女から生まれたというのは、すなわちそれはもう人間として生まれたということです。そして律法のもとにというのは、簡単なことで言うならば、この世の習慣とか習わし、そしてもう一つは聖書で言うならば、やはり神様が与えられた律法というものがあるわけなんですけれども、そういうものに縛られる人間としてイエス・キリストはこの世に生まれて、それは私たち自身の弱さ、そしてまた私たちが受ける苦しみを知るために、私たちと同じようになってくださったということです。私たちはなかなかこう人の思いを理解するっていうのは難しいことではないかなということを思います。ある人はすごく健康でですね、病気一つしたことがなかった。で、いつも病気する人とか弱い人に頑張れ頑張れって言ってですね、励ましていた。で、それは自分が良いことをしてたって思ってたそうです。ところがある時に自分が病気してですね、入院して、 逆にこう見舞いをですね、受けるようになった。で、その時にやっぱり前に自分が言ったようなですね、もうしっかりしろとかいう人が来たそうです。でもそれは決して自分にとっては励ましにならない。むしろそれはもう自分を何かこう圧迫するようにですね、感じられた。逆に自分と同じように病気になっていた人がやってきてですね、大変ですねって言って、もう一言そう言って帰られた。でもその時に自分の心をなんか慰められるようなものを感じることができた。だから今まで自分は病気一つしなくって、弱い人の気持ちっていうのは分からなかったけれども、自分がそういうふうになった時に初めてその人の思い感情が分かるようになった。そしてその時からその人も弱い人に接するっていう時に、一体どうすれば自分は慰めを伝えることができるのか、それが分かったっていうことをですね、私は聞いたことがあります。ですからイエス・キリストが私たちと同じようになられた。それは弱い私たちを同情し、そして愛する、そしてまた私たちをこの世の諸々の霊から救うために来てくださった方である。イエス・キリストがお生まれになったというその知らせが伝えられた時に、ユダヤの王であったヘロデはもう2歳以下の子どもたちをもう殺すっていうような大変なことが起こったっていうのが聖書に出てきます。でもその時にこのイエス様とマリア・ヨセフはエジプトに逃れた、難を避けてですね、そしてその後で ナザレに帰ってきて30年間大工の子として生活されたっていうのが聖書に出てきます。そしてその後になんとイエス様はマルコの1章15節っていうところを見ると、時が満ちた、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいとですね言って立ち上がられたわけです。そしてその神の国が近づいたってことをこの証しをされた、どういうふうにされたのかっていうと、一つはですね、悪霊を追い出すっていうのが福音書の中に出てくるわけです。もうそれこそもう怒り心頭になっているような、もう暴れている人、まさにそれはもう本当に悪霊が心の中に働いているとしか思えないような人をですね落ち着かせて、そして心にある悪しき霊を追い払われた。そしてまた時には弱い人の立場に立って、そしてこの弱い人を守られる一人のですね、まあ遊女っていうか、そういうもう不貧困を行っている女の人を石打ちにしようと。ところがイエス様は、あなた方の中で一つも罪を犯してない人が石を投げなさい、誰も投げつけることはできなかった。そしてもう二度と罪を犯さないでということをイエス様は言われたわけです。そして時には死んでいる者でさえも生き返らせる、新しい命を与えられる、それがまさに神の国の到来、印としてイエス様は表されたということであるわけです。そして悔い改めるっていうのは何かというと、方向を転換していく、もう今までそんな神様のこととかキリストの救いなんて知らなかった、もう普通に自分は生活をしていてこの世で生きていったらそれでいいんじゃないか、でも果たしてそれで私たちは自分が幸せになれるのか、心の喜びが与えられるのかというところに問題もあるかもしれません。しかしイエス・キリストは私たちの心の中に平安、そしてまた喜びを与えてくださる。そしてそれの、まあ、現れているのがまさにクリスマスということになってきているわけです。まあ、クリスマスは何が一番楽しいかというと、まあ、私はやっぱりプレゼントがもらえることじゃないかなと思います。まあ、最近はあんまりプレゼントもらえるっていう機会は少なくなってきているわけですけれども、しかし人から何かもらえたら私たちは喜ぶ。実は神様は私たちになくてはならないプレゼントをですね、この中では2つ出てくるわけなんです。一つは何かというと、この五節のところに律法のもとにあるものを贖い出すためという言葉が出てきてます。まあ、ちょっと難しい言葉と思います。特に贖いって言葉なんて日常生活ではですね、もうほとんど使わないと思います。まあ、分かりやすい言葉で言うならば、このお金を払ってですね、自分のものにする、買うっていう意味です。代価を払う、そして、まあ、自分のものになる。じゃあ律法のもとにあるって一体どんなことなんだろうか。まあ、律法っていうのは法律です。まあ、私たちも法律守ります。まあ、私も法律守らないといけない。もうある時はその一時停止するところを停止しなかったっていうことでですね、それはもうやっぱり法律違反ですって言われて罰金払ったことがあるわけですけれども、まあこの間も駅前で車を止めてました。まあ買い物してですね帰ってきたら、そのおまわりさんが写真撮ってるんですね。何してるのかなと思ったら、ここは停車禁止ですって言われて、でまあ今日は大丈夫ですけれども、これから気をつけてくださいって、罰金どれぐらいですかって、1万5000円って言われて、と思ってですね、 それだったらもうディナー食べられるのにと思ったんですけれども、まあ、それ以来上の方に泊めているわけなんですが、まあ、この世には法律があるわけです。決まりっていうのがある、まあ、もっと平たく言うと私たちお互いになんかこう約束するっていうことがあるわけです。だからその約束を破ってしまう、そういう弱さ、そしてまたそこでの失敗、そういうものがあるんじゃないかなと思います。だから人と約束してたのに破っちゃったっていうことでですね、それでもう友情が破綻したっていうようなことも私は聞いたことがあります。で、一番大きな約束を破るっていうのは、私は聖書の創世記3章に出てくるアダムとエバが神様との約束を破ってしまう。それはエデンの園の中央にある木の実を取って食べてはいけない、死ぬからとですね、神様は言われていたわけなんです。ところが彼らはなんと自分の心の欲と、そしてまたこの神様に敵対しているサタンの誘惑に負けてしまった。そして約束を破って、それがとんでもないことになってしまった。その性質を私たちも実は受け継いでいるということです。聖書の中に罪という言葉がですね出てきます。で、それは一つは不法を働くという意味があります。で、もう一つは的外れという意味があるんですけれども、その不法を働くというのは何かというと、まあ、先ほど言ったようなもう法律守らない。で、聖書の中には法律っていう言葉ではなくて律法っていう言葉が出てきてるわけです。そして律法で一番代表的なのは出エジプト記の20章に出てくる十戒っていうのがあるんです。で、そこにはその私以外のものを神としてはならない、一番最初のように出てきます。そして人間で手で作ったものをそれを神として拝んではならないというようなことが出てきます。そして後半には殺してはならないとかですね、そしてまた偽証してはいけない、嘘を言ってはいけない、そして人のものを欲しがってはいけない、まあ、そういうことが実会の中に語られているんです。じゃあ私たちはそれを果たして全部守ってきたって言えるんだろうか。多分一人もいないと思います。それは私を含めてですけれども、ですから言うなれば、この罪、不法を働くっていうのは神様が決められたことを破っている。そしてその律法を要約すると、裏返しに言うならば、神様を愛して人を愛する、もう愛するっていうことが実は律法を全うすることなんだ。ところが私たちは残念ながら他の人を自分のように愛するっていうのは難しいし、まして神様に従っていくっていうことがもうできていない。私たちは不法を行っている、まあ言うなれば聖書でいうところのもうそれは罪を犯している。ですから人間というのは罪を犯しているから神様の栄光を受けられなくなっている。そしてその罪っていうのが神様と人間との間を隔ててしまっている。それはイザヤ書っていう中に出てきます。まあ簡単に言えば、今日はもうすごい天気がいいです。しばらく前はですね雨が降ってました。で、なんでかっていうと、それは当然雨雲が来てですね、雨が降って太陽を遮ってしまっているわけなんです。でも今日は晴れてですね、その雲がない。だから私たちは、まあ、太陽の光を見て、あ、今日はもう晴れだってですね喜ぶことができるわけです。罪っていうのはまさに人と神様の間を隔てるような雨雲のようなものであってですね、私たちの心は暗くなってしまうところがあるんではないかと思います。そして神様は私たちに実はその隔てている罪を取り除くために 罪の許しを与えるためにイエス・キリストを私たちのところに使わせてくださった。そしてここでは贖う、代価を払うということです。私たちは物を買うときにお金を必ず払うと思います。じゃあ私たちの命が救われるために一体どれだけの代価が必要なのかということがあると思います。まあ、私はこの間テレビで山で遭難した、もう足を折ってですね、自分たちで上がることはできない、もう携帯で電話して救助隊要請してヘリコプターでですね人が吊り下ろされて、そして助け上げるっていうのがもう見ましたけれども、あれもですね結構お金がかかってるんだっていうことを私は聞いたことがあります。まあ、もちろん普通で見る救急車もですね、決して利用する人は今のところお金が請求されるってことはないけれども、いろいろ費用はかかるわけです。ですから人の命が救われる、助かる、それにはやっぱりそれ相当のものが必要となってくる。でも私たちの心、その魂がこの救われる、心に平安が与えられてですね、もう本当に自分の失敗とか過ちが許されて、そして神様の前に出て天国の希望を得る、じゃあどういう代価を私たちは払わなければならないのか。実はその代価を払うためにキリストはこの世に私たちと同じようになって生まれてくださった。じゃあ悪いことをされたのか、一つも罪を犯されなかった。ところが十字架にかけられて殺される。なんで悪いことをしてないのに十字架にかけられて殺されなければならないのか。それは私たちの失敗、過ち、不法を行っている、神様を愛さない、隣の人を愛することはできない、それを許すためにイエス・キリストは十字架で身代わりとなって死んでくださった。私たちのその罪を許すためにキリストが犠牲になってくださって、あの十字架の上で死なれた。それが罪をあがなうということであるわけなんです。ですから私たちもただイエス・キリストを信じる、その信仰によって自分の心の中に出てくる恐れや不安、そして自分は決して神様が命じてられたことを全うしていない、できていない、しかしそれでも許される、キリストの命の代価が払われて、そして私たちは神のものとせられる、その約束が与えられているわけです。十字架の言葉は滅びゆく人には愚かであっても救われる私たちには神の力であると聖書の中にあります。十字架の言葉は何か、七つ言葉言われたんですけれども、一番最初に言われたのは父よ彼らをお許しください、その許すという言葉であったわけです。だから私たちも人間関係の中でなかなか人を許すっていうのが結構案外難しい、ひょっとしたら今でも自分の心の中で許せない人がいるかもしれないわけです。だからその思いが心の中にあったら果たして平安があるんだろうか。その思いが心の中にあると喜びが満ちてあふれるんだろうか。まあ私は自分自身の体験で言うならばそれは無理だ。自分の中に許されないものがある限り自分の心が喜びで満たされる、満ちあふれるっていうことはないっていうことです。でもイエス・キリストがあの十字架の上でお許しください、それを祈られたのは自分のためなんだ、自分のためにイエス・キリストは 十字架に貼り付けにされてもその相手を許す、その十字架の言葉はまさに救いの力になる。それによって私たちもまた自分が嫌だと思う人をも許すことができ、愛することが可能になっていく。そしてそれはまさにその後に出てくる言葉があるんですけれども、6節のところに、神はアバ父よと叫ぶ御子の御霊を私たちの心に使わされましたとあるわけです。まあ、アバっていうのはこれはもう子供の言葉です。お父ちゃんっていうですね、そういう言葉なんです。なんと神様をですね、お父ちゃんと呼ぶことができる、もうそれは失礼なことではないか、なんで天の父なる神様って言わないのか。でもちゃんと言語にはアバっていうふうにですね、まあこれはアラム語っていうふうに言われる言葉なんですけれども、もう幼児語、もうちっちゃい幼い子供がもう自分の父親にもうおねだりするとか、もう要求するときにもうアバってですね言うわけです。まあ私もイスラエルに行ったときに、まあ、ある民宿でアバっていうのを聞いたことがあってですね、ふと振り返ったらやっぱりちっちゃい子供がお父さん呼んでる時にそんな言葉を使ってて、ああそうなんだなってですね実感しました。だから私たちはこの救われるっていうのは何かっていうと、その奴隷になるわけではないってことです。神の奴隷になるんではなくて、実は神の子になるっていうですことです。ですからその前のところに5節では、私たちが子としての身分を受ける、そうあるんです。だから私たちは救われた、それは何かというと自分が神の子供になった。だから子供はもう親にですね、もう何でもせがむことができるわけです。だから本当に不思議なんですけども、親っていうのはやっぱり子供を気にかける、また面倒を見る、もうそれがやっぱり生まれつき備えられているものではないかなということを思います。まあ親の愛っていう言葉もあるんですけれども、だから私たちはただ単なる人間の親というのではなくて、私たちを作ってくださったもう創造主、もう作り主、それが私たちの真の親だということです。まあ、私が救われて間もない時に、まあ、お父さんがいないっていう青年と会いました。で、彼はコンプレックスを持ってました。そしてまた思春期の時にもう結構悪いこともしたそうです。でもイエス・キリストを知った時に、その父をとですね呼ぶことができる。そしてその父はその肉親の父親じゃなくて天の父なんだと、彼はそれを信じることができた。そしてなんと立ち直ってですね、もう本当にまあ素晴らしい証をする人に変わっていってたんですけれども、ああ本当にこの神の子供になるっていうのがすごいなって、まあまだ私は信仰の決心ができない時だったんですけれども、その姿を見た時にまあ私も天の父よってですねだんだんとお祈りするようになったわけですが、それが本当によく分かるようになった。だから神様は私たちを子として扱ってくださる、そしてまた私たちをご自分のものとしていつも保ってくださる。だから私たちは決して自分一人で孤独で生まれてきたものではなくて、作ってくださった方がおられて、また私たちの命を守ってくださっておられるんだ。ですから私たちは自分自身で何でもできるってことはないと思います。失敗することもあるし、過ちも犯す。でも神様は私たちをあがなってくださる。いつもその代価を支払って許しを与えられる。ですから私たちには実は十字架の許し、そしてもう一つはアバ父よと叫ぶ御子の御霊を私たちの心に使わされた。 とあるわけです。本当に不思議です。もう天の父よと私も祈ります。もう苦しい時や辛い時でも、それによって神様は祈りに応えてくださって、慰めと力を与えてくださる。もうそれがもうずっと50年以上続いてるっていうのは、私は本当に感謝なことだなっていうことを思いますけれども、12月クリスマスプレゼント、何がもらえるだろうかっていう期待もあると思うんですが、しかし神様は私たちに罪過ちの許し、そして私たちは神様をアバ父よと、もう本当に助けてくれってですね、もう自分困ってるんだから、行き詰まってるから何とかしてくれとですね、叫ぶことができる、それを与えていただいている。また私たちは神様に感謝を捧げるものにとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、私たちはこの世に生まれました。一体自分が何のために、また今何をもって生きているのかわからない時もあります。しかし神様は私たちを作ってくださり、また命をもあがない、また私たちにさらに父よと呼ぶその霊を私たちの心に与えてくださっておられることをありがとうございます。イエス・キリストが私たちを救うために、あの十字架にかかって命の代価を支払ってくださった。そしてまた私たちを神の子として受け入れてくださり、そしてまた私たちは親しく神様に助けを求めていくことができる。どうぞそのことを覚えて、また神様にすべてを委ね、そしてまた心に平安、また神様が愛してくださる喜びを持つものとしてくださるようにお願いします。すべてを御手に委ねて、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。